差し支えのない方はご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美をいたします。賛美歌の217番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地位もなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪を知りなしたまえ、国と力と世界とは限りなく何ぞもうなればなり。アーメン。使徒信条を行います。修法をご覧ください。 人信条。我らは各信じ、世々の政党ともに人信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、ロミに下り、三日目に死因の血をよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を右に座したまえり、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。
聖書を朗読いたします。まずあの旧約聖書、出エジプト記20章の1節から17です。旧約聖書の126ページです。主歩に216ページと記載しておりますが、126ページです。出エジプト記20章1節から17節。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。もう一箇所。新約聖書、ヨハネによる福音書15章。9節から10節、新約聖書の198ページです。新約聖書の198ページ。ヨハネによる福音書15章、9節、10節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。
お祈りをします。父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配してくださる主イエスキリストの父なる神様、今週も私たちの健康を守り信仰を支えてくださいまして、主なるあなたの招きに応えるものとしてくださいましたことを感謝いたします。あなたは私たちに主の御名を褒めたたえることを許し、祈りを捧げ、またあなたの言葉を聞くことを許してくださいました。神様、このように取りに足らない小さな私たちを御心に留めてくださることに感謝いたします。私たちはあなたのしもべでありたいと思っています。あなたの願いが私たちの願いであり、あなたの喜びが私の喜びでありたいと思っていますのに、私たちは自分の願いをあなたに押し付け、自分の喜びのためにあなたを動かそうとしています。あなたの栄光のためと思いながらも自分の栄光を求めてしまうような私たちですが、それでもこのような私たちにあなたは日々変わることなく恵みを与えてくださいます。こうしてあなたを前に礼拝に集うことを許してくださっています。それはただただ主イエスの十字架の贖いと取りなしによるものだと気づかされ感謝をいたします。昼も夜も、暗い時も明るい時も、起きている時も寝ている時も変わらずにいてくださいます。私たちが意気揚々としている時も、気落ちしている時も、心安らかな時も、心を騒がせている時も、あなたの慈しみと憐れみは常しえに変わることがありません。どうかそのようなあなたの恵みにお応えすることができるものとあらせてください。この時病床にある方々、心や体に弱さを覚えている方々、この世の務めに出なければならない方々、この礼拝に集うことができなかった方々を思います。神様、どうかその一人一人にふさわしい助けを与えてください。そして永遠に変わることのない慈しみと憐れみによって、次の主の日にはあなたの招きに応えて喜びの礼拝に集うことができますようにお祈りを申し上げます。あなたのお作りになった世界は今なおあちらこちらで戦火が上がり、たくさんの人々が傷つき苦しんでいます。どうぞこの世界に平和をもたらしてください。世界に住む者が心一つに礼拝を捧げる日が来ますように、この礼拝を導いてください。説教にあたる執事を励ましてください。私たちの心をあなたに向かって開いてください。日本の各地、世界の各地で持たれている礼拝の上にあなたの恵みが豊かにありますように、あなたを褒めたたえる賛美の声が地の隅々まで行き渡りますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
最初の契約が欠けたところのないものであったなら、第二の契約の余地はなかったでしょう。6月の役員会で役員の説教の復活が決まり、困ったことに、いや恵まれたことに、3人のうちの1人に私も選ばれました。その時説教箇所を教会学校の教案紙に委ねようと決めたのですが、翌週教えていただいたのが本日の10回の箇所、困ったその1です。なぜなら冒頭の聖句は、私たちが3月から学んできたヘブライ人への手紙の8章7節の言葉で、最初の契約とは十戒が与えられたシナイ山で結ばれたシナイ契約のことだからです。同じく8章の13節では、最初の契約は古びてしまったとまで言い放ちます。果たして今ヘブライ書が言う欠けたところの、そして古びてしまった十戒を語る価値はあるのだろうかと戸惑った次第です。皆さんは十戒はどのように捉えておられますか。何々してはならないと命令形で語られる戒めと聞くと、自由を奪うもの、束縛するものというイメージでしょうか。律法では人は救えないというイメージでしょうか。 かし、昔から教会は主の祈り、使徒信条、十戒を三要分、必要のようですね、として大切にしてきたとも聞きます。実際、落語協会も1994年から加藤恒明先生のハイデルベルグ信仰問答講話の学びを家庭集会等で行い、三要分も取り上げました。ただ、礼拝では十戒は唱えていません。私たちの現代、命令形はそぐわないと十戒は切り捨てるべきでしょうか。この疑問を持ちながらも、十戒が与えられた経緯を探りました。出エジプト記一章です。イスラエル人という民は、今や我々にとってあまりにも数多く強力になりすぎたということで、エジプト人はイスラエルの人々に重労働を課して虐待しました。そしてエジプト王はヘブライ人の助産婦に、ヘブライ人の女から生まれた男の子は皆殺すように命じたのです。ただ助産婦は神を恐れていたので、その命令には従いませんでした。こんな中生まれたモーセですが、ナイル河畔の足の茂みに置かれたところを水浴びに来ていたファラオの王女に拾い上げられ、生き延びることとなります。以前夏のキャンプの聖人課でこの場面の劇をしましたが、このモーセを助けた王女役を本日の総学者が演じられたのを思い出します。ある日モーセが羊の群れを追ってアレノからホレブの山、シナイ山のことですに入ると、島の間に燃え上がる炎の中に主の御使いが現れます。その芝は火に燃えているのに燃え尽きない。この不思議な光景に惹かれて、モーセは道をそれて芝に近づきます。すると神は芝の間から、モーセよモーセよと声をかけられたのです。私はある、私はあるというものだと自己紹介をなさり、酷使されうめき苦しむ声を神が聞き、その救いのためにモーセを立てられたのです。そして主の過ぎ越し後悔の奇跡を経て出エジプトを果たしてくださった神が、再びシナイ山にモーセを呼び、イスラエルのために十戒をお与えになったのです。本日の20章2節です。モーセに告げられた神の言葉です。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。イスラエルの民と契約を結び、イスラエルの神の民の神となることの宣言です。そして十の戒めが与えられました。十戒の授与の前にエジプトの出来事があったのです。岡本牧師は愛の戒めということを語られたことがあります。親はわかるのです。道に飛び出したら車にひかれるよ、一人で川で遊んだら溺れてしまうよ、だから強い口調、命令形にもなるのです。十戒の背後にあるのも神の愛なのです。エジプトの奴隷状態から救い出したたびに、ずっと祝福の道を歩んでほしいと思ってくださいます。祝福からそれないように十戒が与えられたのです。感謝して誠実に守る必要があります。決して十戒を守るなら救われるではないのです。十戒は二つの石の板に刻まれています。前半部分が神との関係、後半部分が隣人との関係の戒めとなっています。十戒の一つ一つを見ていく時間はありませんが、八節の安息日の戒めを見てください。安息日に心を留め、これを聖別せよ。ここは何々してはならないの禁止令ではなく、安息日を聖なる日として覚えよです。この戒めは天地創造を完成された神が七日目に安息されたこと、創世記二章を思い起こさせます。神が創造されたすべてのものを心から喜び祝福された日です。創造されたすべてのものの中に憩われる日です。息子も娘も奴隷も家畜もです。したがって私たちも安息日を守れない人を非難するのではなく、 思いやるべき日なのです。新聞記にも実会のことは詳しく書かれています。イスラエルの前には祝福と呪いが置かれました。ただ神の御心は呪いではなく祝福だと学びました。祝福の道からそれないための戒めなのです。しかしイスラエルの民はともすれば道をそれてしまいます。そして呪いを選んでしまいます。実は民は金の格子を拝んでしまい、一度は十戒は破棄されました。ただ出エジプト34章です。主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す、ということで十戒は祭事をされています。祝福の回復です。神以外のものを大切にしてしまう私たち、神を亡き者にしてしまう私たち、小国イスラエルも周辺国に攻められ、異教の神を拝むようになり、偶像礼拝を繰り返す結果、バビロン捕囚、国の滅亡も経験することになります。私たちエレミア書31章20節以下の御言葉は何度も聞いています。エフライムはイスラエルのことです。私のかけがえのない息子、喜びを与えてくれる子ではないか。彼を避けるたびに私はさらに彼を深く心に留めると。そして見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。岡本牧師はこのエレミア書31章は旧約聖書の白尾、頂点と表現されます。神の愛が最高に迫ってくる箇所ということではないでしょうか。裏切りのイスラエルを捨てようと思っても捨てられないというのが神の御心です。私事ですが、私の母は60歳の時に召されました。早すぎるし、当時は神をも恨みました。しかし主は私のうめきを聞き捕らえ続けてくださり、今日ここに立たせてくださっています。モーセの神の自己紹介、私はあるというのも、私はあなたに対してあり続ける、共にいるよということだと思います。モーセが見た燃え尽きない火を連想させます。感謝いたします。少し余談ですが、岡本牧師はこの新共同訳の訳はしっくりきませんとよくおっしゃいます。困ったその2です。私たちプロテスタントは聖書のみ、信仰のみなのに、聖書のみの基盤が揺らいでしまいますと土曜日の会で問いかけさせていただきました。いただいた答えから2つほど紹介します。1つは、時代とともに神学的な解釈も変わるので、聖書も 3,40年ごとに新しく翻訳されますということでした。なるほど、私も若い頃使っておりました口語訳、今の新共同訳、そして一番新しい聖書教会共同訳を持っております。信仰義人の表現ですが、教会共同訳にはイエス・キリストへの信仰からイエス・キリストの信仰との文言が多くなされています。新共同訳というからには真のない共同訳というのもあります。どちらもカトリックとプロテスタントが共同で翻訳したということです。さまざまな見解の相違にもかかわらず、キリストを信じる者として根本的な一致の認識が高まり、共同作業が行われました。ただどうしてもプロテスタントには馴染まないカトリック的な翻訳も入ってくるということでした。これが2つ目です。以前ある牧師から調整があったと聞いたことがあります。イエズスではなくイエスとなりましたが、ペテロではなく ペトロとなったというものです。これは表面上のことですが、カトリック的な翻訳と言われると私たちにはなかなか区別がつきません。牧師先生と一緒に聖書を読む必要を改めて感じます。ところで最初に述べました古い契約で欠けたところとは何でしょう。端的に言えば主イエス・キリストの十字架がなかった点ではないでしょうか。ヘブライ書は何度も語ります。立法で規定された祭儀では罪は贖えない。9章12節です。イエス・キリストはご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。私たちはこの主の十字架と復活を記念して日曜日を聖日として礼拝を捧げています。十戒は2つの石の板に描かれました。前半部分は神との関係、後半部分が隣人との関係の戒めです。安息日の戒めはこの2つの石の板を結ぶ長寿貝とも言われます。週の第1日目の日曜日、神の御声を聞き喜びの応答として過ごすことはその週全体を正しく生きることにつながり、十戒後半部分の隣人の平和な関係も導かれるのではないでしょうか。司会者に朗読していただいたもう一箇所、ヨハネ福音書15章で主も語ってくださいます。私の愛にとどまりなさい。主イエスキリストのピスティスが回復してくださった神との平和に感謝して、これからも共に主の愛のうちにとどまり続くことができればと願います。お祈りします。天の父の神様、本日は十戒を与えられた敬意を通して探ることによって神様が私たちを祝福のうちに置こうとしてくださる御心を改めて理解することができました。私たち神の一人子も亡き者にしようとするものですが、主は十字架の死に至るまで従順を貫いてくださり、再び神のもとに戻してくださいました。感謝いたします。苦しむもの、悲しむもの、すべてのものが安息するように設けてくださったこの死の日を喜んで聖別することができますように、主が示してくださった愛を隣人との間でも実践していくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
献金をいたします。
天の父なる神様、雨が多く暑い毎日ですが、信仰と健康を整えられ礼拝を捧げることができました。ありがとうございます。先日は敬愛する兄弟をあなたの身元にお送りしました。毎週の礼拝を守るために仕事を変えられたと聞いています。信仰の道を誠実に歩まれ、主とご家族と教会に愛されてこられた兄弟を亡くすことは私たちの大きな悲しみですが、どうぞ兄弟に倣って死の道を私たちにも歩ませてください。悲しみの中にあるご一家の上に死の恵みと慰めが豊かにありますように。岡本先生ご静養の間、森里先生にもお助けいただき役員で説教の務めを果たしています。その大役を担ってくださった執事の口を通し私たちに豊かな恵みが注がれました。感謝します。その労が祝福されますように祈ります。今日から始まる1週間も 健康が支えられ、主の道を歩むことができますように。ここにあなたの恵みに応えて献金をお捧げします。清めてあなたの御用のためにお使いください。このお祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げします。アーメン。
報告します。週報をご覧ください。まず本日の集会ですけれども、青年会の5分間集会が礼拝着直後に予定をされております。今週の集会ですけれども、定例で行われております水曜日の聖書研究、また夜の祈祷会、そしてまた土曜日に行われております説教黙想4回については、夏休み中もありまして、これは休みとさせていただいております。また9月から再開をする予定です。感染者が再び増加しておりますので、マスクの着用、礼拝堂へ入る前の手の消毒、感染防止にご協力をお願いいたします。また体調の優れない方、礼拝出席が困難な方は遠慮なく家庭の方でともに YouTube で礼拝をお守りください。また先ほどの祈りにもありましたけれども、池田雅観兄弟が15日に昇天されまして、18日に岡本先生の指摘によりまして、この落語協会で葬儀が執り行われました。ご遺族の上に主の慰めをお祈りをいたします。それではこの後ですね、正英を歌いまして黙祷を持って礼拝を終わります。それでは正英の541番。
困ったその3があったんですけど、岡本牧師先生が後ろの方で聞いていられたんですけど、いや困った、恵まれたことなんですけども、はい、今日初めての方をご紹介いたします。張宝亭さん、中国国籍の方ですかね。よろしかったら、京都でお仕事されてますか。京都でお仕事、
失礼しました。どうお座りください。夏のプログラム、来週が役員の説教の最後ですので、お祈りのうちに覚えていただければと思います。それでは他何かございますか。な構想を持って礼拝を終わります。